こんにちは。日本語教師の若です。皆さん、いかがお過ごしですか？ずいぶんお久しぶりですね。ちょっとね、久しぶりなので、このポッドキャストについて説明していきます。このポッドキャスト、ナドチャッティングは、歌や漫画、ドラマに出てくる日本語を、日本語を、勉強している学習者の方向けに、優しい日本語で解説しています。前は1週間に1回ぐらいだったんですけどね、今年に入って、1ヶ月に1回ぐらいのペースでね、ちょっとゆるゆるとゆっくりやっております。よろしくお願いします。今回は漫画ですね。そして1月からテレビでも放送されています、森下スーさんの指先と連連について、などチャッティングしたいと思います。はい。まずですね、簡単なストーリーを説明していきます。主人公はユキという女の子、大学生の女の子です。で、この子はですね、聴覚障害がある子なんですね。聴覚障害というのは、障害があるっていうのは何か、ちょっと問題があるとか、スムーズにいかないとか、そういうのを障害があると言います。で、聴覚っていうのは感覚の一つで、聴聞くですね。だから聞く感覚がちょっと問題があるっていうのを聴覚障害があると言います。で、簡単に言うと耳が聞こえないっていうことなんですね。で、これは例えばね、視覚障害があるっていうと、視覚っていうのは目の感覚のことを言いますので、目が見えないっていうことを視覚障害があるとかね、そういう言い方をします。で、ユキさんは聴覚障害がある、耳が聞こえない女の子です。で、ある日ですね、電車で知らない外国の方に話しかけられて、ちょっとね、耳も聞こえないし、英語だとさらにわからないし困ったなと思っていたところを、同じ大学の先輩の逸臣くんに助けてもらいました。で、その逸臣くんなんですけども、ゆきちゃんが耳が聞こえないっていうことが分かった時も、って驚いたり、困ったなっていうこともなく、本当にこう、そうなんだって、ちょっと自然に接してくれるっていう、少し他の人と違った反応だなっていうことに気づいて、で、逸臣くんっていうのは知るとね、いろんな国を旅している人だったり、今までに会ったことないその逸臣くんの性格とか世界にどんどん惹かれていって、で、ユキはちょっと逸臣くん好きだなってなっていくっていうね、そういうストーリーです。で、今日ね、セリフの解説をしていくのは1巻の44ページ目のところですね。ユキがですね、帰り道に逸臣くんに駅まで送ってもらうシーンのところです。で、この時2人はまだ付き合っていません。ユキは逸臣くんが好きなんですよね。で、ユキは耳が聞こえないので、後ろから来る車に気づかないんですよね。で、それが危ないなと思って、逸臣くんは何も言わずにユキの手を握ってどんどん前を歩いていくんです。で、ちょっと驚いたんだけど、好きな人だからね、こうドキドキしながら後ろを歩いていくっていうね、そういうユキの心の中のセリフです。じゃあちょっと読んでいきます。大雑把で大きな手、雪とセットの外気で感覚なくなりそうな指先がもう熱いですね。ちょっとここまでいきます。大雑把っていうのはな形容詞ですね。細かい小さいことまでは注意をしない様子を大雑把と言います。これ性格でも、あの人大雑把な人だねっていうと、ちょっと小さいこと気にしないっていう意味で使ったり、あと大雑把に計算するっていうと、何百何十何円まで計算しないで、もう1000円ぐらいでパッと計算するとかね、そういうの大雑把って言いますけど、この場合ね、手が大雑把っていうのも変なので、逸臣くんの性格的なとこですよね。手握ろうかってこう相手に聞いたり、優しく握るっていう感じでもなくて、許可もなくこうギュッと握ってどんどん前行っちゃうっていうのがちょっと大雑把な感じでも、あったかい感じだなと、ね、自分を守ってくれそうな大きな手だなと思ってるわけですね。 で次が雪とセットの外気で感覚なくなりそうって言ってますけど、外気は外の気温ですね。でまあ雪が降っててそれとセットですごく寒いんでしょうね。でこの雪っていうのもそのこの主人公女の子ゆきちゃんっていう名前なのでそことねこうかけてると思うんですけど、まあ、すごく寒くて指先がもう寒いっていう感覚がなくなりそうだと。そうだったはずなのにもう好きな人に手を握られてもう暑いんだとね。で次いきます。研ぎ澄まされてじんとしてって言ってますね。研ぎ澄ますっていうのもね、なかなか普通の会話で出てこない単語だと思います。これは研ぐっていうのと、まあ、澄ます、澄むっていう単語、動詞ですね。この2つがミックスしています。研ぐっていうのは、ナイフとか包丁などを砥石、石でこう、こう擦って、あまり切れないものをよく切れるようにすること。それを研ぐと言います。で澄ますとか澄むっていうのは、まあ、少しのこう曇りとか汚れもないようにするということ、まあ、今日はよく澄んだ空ですねとかね言いますけども、これはあと研ぎ澄ますっていうとまあ、もちろん少しの曇りもないようにきれいにきれいに刃物を研ぐっていうことにも使ったり、あと心の動きですね、そういうものを100% クリアに分かるような感じ、そういうのも使います。感覚を研ぎ澄ますとかね。だからこの場合は指先の感覚がものすごくこう小さいことも感じるようなクリアな感じにこうなっていると。で次にじんとしてですね。じんとするはね、これも2つ意味があるんですよね。一つは手足などの感覚がなくなるような冷たさや痛みを感じる様子。例えばその、畳の部屋とかでこう下にね、椅子の上じゃなくって座る、膝を曲げて座ってると足が痛くなってそのうち感覚なくなってきますよね。ああいうの足がじんとしびれるとかじんとするって言います。あとは映画良かった、すごいじんとしたっていう言い方、これは本当に感動して涙が溢れそうな感じ、こういうのをじんとするっていうんですけど、これはどっちなのかなって思ったんですが、まあ最初ね外気で感覚がなくなりそうな指先がもう熱いって言ってるので、これは後ろの後者の方の意味なのかなって思いますね。ものすごく感覚が今はなくなりそうだったものがものすごくクリアに感じるようになって、ジーンと感動してるんだの方じゃないかなと思います。で次です。話せないけど話さないでいてほしい。話せない、これはね、私はね気持ちを言えない、ちょっと今恥ずかしくてなのかな、もしくは聴覚障害の人話すのってね、ちょっとね自分の発音も聞き取れないから合ってるかどうかわからないしね、それで話せないっていう気持ちもあると思うんですけど、まあ話せないんだけど話さないでいてほしいなと思ってるよとね、この手をね話さないでいてほしいとね、これ話さないでほしいって言う人もいるんですけど、ここはぜひね、いてをスキップしないでほしいんです。話さないでそのまま歩いていて、ちょっと時間が長いよっていうとね、話さないでそのままでね、いてほしいんだよ。で次のシーンが、これはまたねちょっとシーン変わってますけど、いつおみくんの腕を見たらその雪がね降ってきて、いつおみくんの腕に雪が降り、その積もり始めてるなっていうのを気づいたんですね。でそこで、あ、今思っていることが侵食して伝わってしまわないかなって言ってますけど、侵食するというのは、まあ、ちょっとずつ他の、まあ、場所とか土地にこうなんていうのかな、入っていくことを侵食するって言います。まあ、例えば波がバンバンとこう岩に当たって岩がどんどんこうなくなっていく、ああいうのをね岩が、波が岩を侵食するっていう言い方しますけど、これも何て言うのかな、雪が積もっていくと少しずつ少しずつ溶けて水になって 下にこう入っていきますよね。そんな感じで私が今ね、あ、話さないでよ、いてほしいなってすごくこう熱くなりそうだわって熱くなってこうじんとしてるんだよっていうようなね、そういう気持ちがこの雪のようにあなたにこう積もって溶けてこう中に入ってこの浸食して伝わってしまわないかなって言ってるわけですね。ここね、なかなかこう短いんですけどね、ちょっと難しい、解釈が難しいとこかなと思ったんですが、このタイトルですね、指先と連連ってありますので、本当にこの漫画ちょっと指先、指の表現、指にのなんていうのかな、表し方っていうのかな、それがすごく新しいっていうか新鮮な感じがして、こんなにも指先にいろんな表現があるんだなって教えてくれる、そういうちょっと不思議なっていうか素敵な漫画ですね。本当にそしてザ少女漫画っていうね感じです。ちょっと胸がキュンとするようないいお話ですので、もし機会があったらね、アニメもやってますので見てみてください。今日のナードチャッティングは指先と連連でした。はい、ここからはお知らせです。ワカランゲージラボラトリーでは、私ワカがオンラインで日本語のプライベートレッスンをしております。日本語の本を一緒に読みたいですとか、漫画とかニュースとかアニメとかいろんなテーマで話す練習がしたい、このセリフ教えてほしいなど、生徒一人一人のリクエストに沿ったスタイルでレッスンをしています。このポッドキャストの説明文のところにホームページの URL が載っていますので、詳しくはそちらをご覧ください。では今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。じゃあまたね、バイバイ。